天地の作り主、生ける誠の神様、2002年の年頭の礼拝に私たちを遠くから近くから呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。現代文明の破滅を予感させるような出来事が相次いだ昨年の重苦しい心を私たちは未だに持ち続けていますが、どうかそのような私たちに今年もあなたの命の御言葉を聞かせてくださいますようにお願いいたします。今日は顕現主日、主イエスキリストがこの世にご誕生になって、その栄光が三人の博士たちに代表される全世界の人々に現れた日と教えられています。主の栄光が全世界に現れたことを私たちが信じることができますように、主イエスを通して世の救いを約束してくださったあなたを常に見上げることができますように、博士たちが星を道しるべに遠い旅をしていったように、私たちもまた私たちの前に輝いている主イエスという星を見上げながら歩んでいくことができますように、信頼して恐れずに歩んでいくことができますようにお願いいたします。私たちの教会のこの年の歩みの上にも、いつもあなたの支えと導きがありますように祈ります。神様、年頭にあたりまして、私たちは特に世界の平和のために祈ります。アフガニスタンやパレスチナ、インドとパキスタンの国境、アジアやアフリカの各地に依然として憎しみと暴力の連鎖が続いています。こうした絶望的な状況の中にあって、どうか平和の主であるあなたを信じ続けることができますように、この状況の中に平和の主であられるあなたの慈しみが変化をもたらしてくださいますように、そしてそのための器として世界中の善意の人々をお持ちくださいますように切に祈ります。私たちはまた日本の国のために祈ります。各分野における混迷はいよいよ深く、先が見えない状態が続いています。この中で歴史上最高の数の、最大の数の失業者が増えて、弱い立場にいる人々に不況のしわ寄せが及んでいます。どうか私たちのこの国をあなたが憐れんで、本当に正しい道を歩むことができるようにお導きください。各界の指導者たちに何よりも謙虚さをお与えくださいますように、世界のことに、アジアの平和に本当に貢献するという高い志と、歴史に対する正しい洞察をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、私たちは新しい年の初めにあたりまして、 特に重い病床にある兄弟たちと看護にあたるご家族のために祈ります。あなたの支えが新しい年も日々伴っていきますように。また教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。お一人お一人が新しい年もあなたから与えられる信仰と希望と愛の光に照らされて歩んでいくことができますように。道を求めている友には今年どうぞ決断への励ましをお与えくださいますように。しばらく教会から遠ざかっている友にはそれぞれの場であなたが顧みてくださいますように。旅行中の友の旅路が安全でありますように。教会学校の愛する子どもたちとそのご家族にあなたの守りと導きを今年も豊かにお与えくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に新しい年もあなたの恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。年頭にあたりまして皆さんに心からご挨拶を申し上げたいと思います。で、私は年末の時にもお断りして、おいたんですけれども、しょっちゅう教会でお顔を、拝見する皆さんには、年賀状は改めて出さないことにしております。で、それには実際上の理由がありまして、牧師というのは年賀状を普通書くべき時期にものすごく忙しいんですね。クリスマスから年末にかけて。で、そういうズボラな気持ちもありまして勘弁していただきました。しかし今皆さんのお顔を見ながら新年のご挨拶を申し上げて、今年が皆さんにとって良い年でありますように心から祈ります。で、今日は先ほども言いましたが顕現祭エピファニーの日曜日と言われております。1月6日ですね。で、東の方から3人の博士たちが馬小屋のイエスを拝んやってきて、馬小屋のイエスに贈り物を捧げて拝んだ日と言われているんです。で、そのために先ほどはマタイによる福音書の2章のあの箇所をお読みしました。ちょっと何か月遅れみたいな感じで不思議に思われた方もあるかもしれませんけれども、それはそういうわけです。今日1月6日という日に3人の博士たちを通じて全世界の人々にイエスの栄光が現れたと昔からそう言われておりました。で、そういう日であるわけですけれども、しかし今日の説教は今年の年間の聖句によって行いたいと思っています。何人もの方が年末にローズンゲンという日々の聖句という赤い小さな小冊子を手に入れられたと思いますが、あれはヨーロッパを中心に随分たくさんの世界中の随分たくさんの人々があれを1年間愛用して、毎日あれによって聖書を読み、祈るということをしております。ですから、そのローズンゲンが今年の1年間を通じての私たちの聖句として決めた言葉、これを私は毎年それについて正月の説教では取り上げているわけですけれども、今年もそういうふうにしたいと思いました。で、それはイザヤ書の12章の2節です。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない、 これが今年の聖句です。で、世界中のどのくらいの数になるか私はつまびらかにしませんが、本当にたくさんの人々が今年この聖句を心に刻みながら生きていくわけですね。毎日毎日別の聖句が与えられますけれども、1年間を通じての年間聖句はこれであります。で、そこでイザヤ書についてちょっと説明を加えておきたいと思います。イザヤ書というのは66章ありますけれども、全部一人の人の言葉というわけではありません。1章から39章までと、40章から55章までと、56章以下と、でこの3つに大体分かれています。で、明らかにそこに出てくる年代とか、あの時代の背景とか、それから思想内容とか、そういうものが違うもんですから、昔から学者たちは1章から39章までを第一イザヤと呼びました。で、40章から55章までが第二イザヤと呼ばれるところですね。非常に難解の深い言葉がたくさん出てくるところです。で、その時代的な背景をちょっと申しますと、この第一イザヤが活躍したのは、紀元前8世紀の後半でした。で、その頃南王国ユダという国の、都エルサレムで、彼は活躍しました。で、ユダ王国は北のイスラエル王国と分かれてから、別々の道を歩んできたわけですけれども、その紀元前8世紀頃までは大いに繁栄したと言われています。で、しかしだんだんとそこに陰りが見え始めまして、私たちの国もついこの間までバブル景気とかなんとかって言っておりましたが、それが一旦つまずきますと、どうも日本という国に陰りが見えてきたと皆さん感じておられると思うんですが、どんな国でも、どんな文明でも、没興するとき、繁栄するとき、そしてだんだんと衰微していくときというのがあります。南王国ユダというのはちょうどその頃に最盛期を迎えて、だんだんと陰りを見せ始めた。で、最大の脅威は外国から来ました。東の方にアッシリアという超大国がありまして、で、残忍な征服者と呼ばれている国でしたが、で、この国が、ユダをの方にこう圧迫を加えてくる。で、貢ぎ物を出すようにとかですね、そういうふうな圧迫を加える。で、これに対抗しなければいけないというので、北王国イスラエル、これは別の名前をエフライムというんですが、それからアラム、これはシリアのことですけれども、このイスラエルとシリアが同盟を結んでアッシリアに対抗しようとします。反アッシリア同盟ですね。そして南王国ユダにも、お前たちの国も俺たちの同盟に加われと言って求めてくるんです。で、アハズ王、当時の南王国ユダの王様はアハズという人物でしたけれども、それを拒否します。で、そうしますと、このエフライムとシリアの両国が、これ紀元前733年から32年にかけてのことだったと言われておりますけれども、ユダに攻撃を仕掛けてくる。これがシリア・エフライム戦争と呼ばれている戦いであります。で、その時このアハズ王とそれからユダ王国の人々は非常に動揺したんですね。イザヤ書の7章にそういう言葉がありまして、7章の2節ですが、森の木々が 風に揺れ動くように動揺した。で、非常にうまい言い方だと思います。森の木が風に動くように動揺した。ざわざわざわざわとこう動揺する。で、今の言葉で言えば、さしずめパニクルっていうのに当たるんだと思いますが、それで本当にうろたえてですね、どうしたらいいのかって慌てる。で、イザヤは、そういう人々に向かってパニクっちゃいけないと言って忠告するんですね。落ち着きなさいと。そんなふうに慌てるとろくなことはない。シリアとかエフライムとか行ったってやがては滅びる一つの勢力に過ぎない。しかも世界情勢は刻々と変わっているじゃないか。で、その中でむやみに慌てて軍事同盟に頼ったりなんかすればかえって災いの種になると言って進めたんですね。むしろ歴史を支配する神に信頼して落ち着いていなさい。落ち着いてその神に信頼して歩むべき道が見えてくるのを待ちなさい。こう言って慌てて軍事同盟を結んで対抗するなんていうことをしないようにと進めます。で、しかしアハ王はイザヤの忠告を聞き入れませんでした。そしてシリアやエフライムの攻撃に対抗するためにこともあろうに超大国アッシリアの援助にすがろうとするんですね。で、確かにこれは一時的には効果がありました。当面の敵シリアは732年にアッシリアによって滅ぼされます。それからエフライム、北王国イスラエルですが、これは722年にこれもアッシリアによって滅ぼされます。当面の敵がそういうふうにアッシリアによって滅ぼされたわけですから、この政策は当たったかのように見えますけれども、その後の歴史を見ればわかるようにユダも結局はこれを境にして滅亡への道を進むようになっていくんですね。で、そういった世界情勢がイザヤ書の背景にある。で、このことを私たちは知っておかなければいけないと思います。で、聖書の言葉というのは歴史と深い関係があります。歴史と無関係に全く個人的な内面の問題への答えとして歴史とは全く無関係に読むということはできません。聖書には歴史との深い結びつきがあります。ですから私たちがこの、イザヤ書などを読んでおりましても今の私たちの世界の現状というものをいろんなところで思い浮かべながら思い当たる節がたくさんある。そして本当に聞かなければならない言葉がここにあるんではないかということを学びながらそれを読んでいます。で、さてさっきの年間聖句に戻りたいと思いますが、イザヤは見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない、そう言っています。ここで私と言われているのは誰のことでしょうか。単なる個人ではありません。もちろん個人というものは私たちの生活の中で大変大事な要素としてあります。他の人とは直接の関係はあまりない、あくまで自分個人の問題だというようなことは私たちもしばしば経験しておりますし、どんな人でもそういう問題を持っているはずです。例えば病気とかですね、ある体質とか生まれつきの性格とか、そういうものは一人一人みんな違うのでありまして、 そしてそのゆえに、いろんな悩みが個人的に起こってくるということは大いにあります。でしかしそういった純粋に個人的な悩みのように見えるものも含めてよく考えますと、私たちが直面する問題の多くは、実は他者との関係の中で生まれてくるということがわかります。これはよく言われることですけれども、聖書の中に大変重要な概念がよく出てまいりますね。例えば罪とか死とか命とか、いろいろ重要な概念が出てまいりますが、そのほとんどすべては関係概念であると言われています。人と人との関係の中から、生まれてくる問題、そこでの悩み。私は聖書の重要な概念のほとんどすべては関係概念であるということが、聖書を読んでいくための一つのキーになるだろうと考えています。最近親が子供を虐待するというニュースが相次いでおりまして、私たちが心を痛めることが多いんですが、で肉体的にも精神的にもひどく痛みつけられて、死ぬ子もありますし、死ななくても痩せ細って成長が止まるという、そういうこともあります。で一番痛ましいのは精神的外傷といいましょうか、よくトラウマなんて言いますが、そういう深い傷を心に負って、これは人格形成に重大な影響を残す、そう言われております。でしかしいろんな人の話を聞いてみますと、親が子供を虐待するっていうだけじゃなくて、その親自身が本当に愛された経験がない場合が多い。でそうなると、これは人間社会の歪みが生み出した問題であると、考えられます。で何でも社会のせいにするのは良くないと思いますね。で一人一人の責任っていうものもあるわけですから、何でもかんでも社会が悪いんだっていうふうに言うのは行き過ぎだと思います。でしかしやっぱり多くの場合にそういう社会の歪みがもたらした問題というのが私たちを悩ませています。私は最近よくチンパンジーの話をするんで、またかと思いになる方もあるかもしれませんが、恐縮ですけれども、今日もその話をちょっとしてみたいと思います。京都大学の霊長類研究所の先生で松沢、先生という方、松沢哲郎という人ですが、その方が長年チンパンジーの、生活を観察しておられるんですね。非常に面白い。で、子供を産んだ母親のチンパンジーと子供のチンパンジー、それに密着してその生活を観察する。で、その報告を書いています。で、彼の観察によりますと、大人のチンパンジー同士は、ことに野生の場合は呆れるほど喧嘩をする。でしょっちゅう傷ついたり傷つけられたりしている。で攻撃性といいましょうか、相手に対する攻撃性っていうのが、至るところにあるっていうんですね。呆れるほど喧嘩をする。でしかし母親は決して子供を叱ったり折檻したりしないというのが松沢先生の観察です。引用いたしますと、親が子供を叩く場面は一度として見たことがない、そういうんですね。ちょっとそこのところ読んでみたいと思います。 アイとアユム、アイというのはお母さん、アユムは子供ですが、チンパンジーの母親が子供を育てる様子を見てきた。この1年8ヶ月、ほぼ毎日を共に過ごしてきて、最初に抱く感想は、チンパンジーのお母さんは偉いということだと。で、引用を続けますが、チンパンジーの母親は生後3ヶ月頃まで子供をいつも胸に抱いている。微妙な話だが、おしっこもうんちも垂れ流しなので、お腹のあたりはいつもぐっしょりと濡れている。今でこそ、つまり成長した今でこそ、日中の大半を親子は離れて過ごす。子供が遊び回っている。でも目を離すことはない。ふっふっと心細げな声を子供が上げると、母親がすぐにすっ飛んでくる。授乳はまだ続いているし、夜は胸に子を抱いて寝る。同じ母親といっても個人差がある。クロエは乳首に吸い付く子供の頭を時に押し下げたりする。授乳拒否である。でもそれ以上のことはない。パンという母親はしがみつく子供の腕を両手で剥がしてひょいと横に置くことがある。まとわりつかないでという感じだ。でも子供がむずかればしっかり抱きしめる。で、この3人の母親に、3人って言うんですね、3人の母親に共通していることは、決して叱らないことだ。親が子供を叩く場面は一度として見なかった。それでその後に大人同士は呆れるほどよく喧嘩をするけれども、そうした攻撃性が子供に向けられることは決してない。こういうのです。子殺し、子供を殺すという例ですね。これは25年に及ぶ観察期間中一例もなかったというのです。で、もちろんこうしたことは種族保持という本能から来ているんですね。本能から来ている。だからそれほど偉いと言って褒めるわけにもいかないことかもしれませんが、でしかしそういうことを通じて私は考えさせられました。人間は、人類は万物の霊長とかホモ・サピエンスとか言ってえばってるけれども、理性を働かさなければならないという重大な使命に人類は耐えかねて、人間関係を本当のものとして育てていくこととか、社会を正しく形成していくこととか、そういうことにほとんど失敗したのではないか。人間は本能に任せて生きてはいけません。理性を用いてそこでいろいろ考えたり工夫したりして自分たちの生活を築いていくべきものです。しかしそのことに失敗すれば、本能に導かれて生きているチンパンジーよりもはるかに悪い社会を作っていきます。テロや報復戦争や際限のない憎み合いを見ておりますと、私はしばしばそういう感じを持ちます。イザヤがここで私と言っているのは、彼個人のことでもありませんし、誰か他の個人のことを指して言っているのでもありません。こういった社会を作り出した私、それによって逆に影響も受けている私、そういうすべての人々、そして私たち一人一人のことです。それが私です。その私が救われると彼は言います。こういう現状にもかかわらず救われる。で、これは単に外的の脅威から救われるとかそういうことではありません。もちろん聖書の中にはそういった歴史的な具体性というものがあります。決して抽象的な真理を語っているわけではなくって、聖書が語ることの中には例えば出エジプトの事件とか バビロン捕囚からの解放という事件とか、そういった具体的な歴史的な事件が必ず付きまとってきます。ですけれども、ここで救われると言われているのは、そういう、例えば奴隷労働、奴隷的な労働から救われるとか解放されるとか、そういうことだけではありませんで、そういうことももちろん含んではいるでしょうけれども、あるいは私たちが最近考えているように、テロ、あらゆるテロから人類は解放されなければならない、テロを撲滅するために何でも、兵器は何でも使って徹底的にやると、そうしなければ救われないという言い方を政治家たちはよくいたしますけれども、でそういうことでもないと思います。この救われるというのは、私はそういった歴史的な具体的な問題というものが背後にあるということを重々知りながら、同時にそれを一貫している終末的な考え方、終末論的な視点、これに注目したいと思います。イザヤという預言者は、私たちが今開いているのは12章ですが、前のページの11章でこういうことを言っております。11章の10節に、その日が来れば、で私が今終末論的な視点と言ったのはそのことです。その日が来れば、その日が来れば、今私たちを悩ましているいろいろな問題が解決される。その日が来れば、例えば11章の一節に、エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる、目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない、弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する、その口の鞭をもって血を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。その日が来ればそうなるっていうんです。でこれが彼の抱いていた、そして聖書の、に登場するすべての、重要人物が、心に抱いていた終末論的な希望であります。その日が来れば、続けてイザヤ書を読みますと、6節以下に、狼や子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血の身子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う、そのとどまるところは栄光に輝く。その日が来るというのであります。だから私は信頼して恐れない、今年の年間の標語にそうあります。だから私は信頼して恐れない、これが預言者イザヤの信仰でした。しかし私たちは 幸いなことに預言者イザヤよりも一歩先を歩むことを許されているんじゃないでしょうか。私たちにとってはすでにその日は来た、そう言えるんだと思います。もちろんすでに完成したというわけではありません。まだ問題は残っています。たくさん残っています。闇は残っています。しかし主イエスの誕生とともに一切のものが新しくなる、その歴史の新しい歩みが始まっています。人と人とが本当に愛し合って一緒に生きていくように、それこそが正しい生き方であって、そしてその生き方がイエスにおいてすでに始まっている。新しい命は畑にまかれた種のように、今は目に見えない、どこにあるのかもわからない、生きているのか死んでいるのかさえもわからない。しかしそういうふうに畑にまかれた種が目に見えないほどゆっくりと静かに、しかし確実にその命の営みを始めているのです。で、このことがイエスにおいてすでに始まっている。私たちはこのことを信じるがゆえに、私は信頼して恐れない、そういうふうに言うことを許されております。私は信頼して恐れない。で、この聖句を心に刻んでご一緒に今年の歩みを続けていきたいと心から念じています。祈ります。主なる神よ、私たちに主イエスをお与えくださったこと、そしてあなたが独り子を賜ったほどにこの世を愛しておられるということを知らせてくださったことを感謝いたします。どうかそのことを信じて、どんな時にも望みを失わず、投げやりにならず、あなたが示したもうた目標に向かって歩んでいくことができますように、一人一人をお強めください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の278番。